Good morning and thank you for coming today.
おはようございます。皆さん来てくれてありがとうございます。
Again, we appreciate coming, your coming early.
皆さん朝早く来てくれて本当に感謝します。
Yes. today, please recognize the fact that although we think, well, it's just Pastor Skek, it's not really just Pastor Skek.
今日ちょっと言いたいのは、あ、またスケック先生でしょみたいに思わないでください。
We take Pastor Skek for granted, but he's been asked to speak in places where there's like 10,000 plus people.
スケック先生がいることは当たり前みたいに私たち思ってしまいますけれども、彼は実際もう1万人以上の会場のところで話してほしいっていうふうに言われるような人です。
And I've heard speakers all over the world talk upon the subject of sharing the gospel.
そして本当世界中の人たちがこの今朝学ぶ、福音を伝えるということについて話してきたのを聞きました。
But I haven't heard anyone share it with as much passion and with as much conviction and follow through as I have with Pastor Skek.
でもそれをスケック先生ほど情熱を持って、またその後のファローアップも持って話す人を見たことがありません。
It's not just sounding good, but it's coming from the heart.
ただいい聞こえがいいなというだけではなく本当に心から来ているメッセージです。
So, please appreciate the fact that this is our amazing and wonderful Pastor Skek.
なのでこれが私たちの素晴らしいスケック先生であるってことをもう一度思い起こしてください。
So let's welcome Pastor Skek with a nice good morning.
ではスケック先生お願いします。
あ、皆さんおはようございます。
Morning, everyone.
あれです、恥ずかしいです、そんなこと言
われちゃうと。That was a bit embarrassing.
まあそうですね、今日話していくのは、福音を述べ伝える、福音を述べ伝えることについて、今日は話していきたいと思います。
And today we'll talk about preaching the gospel.
皆さんどうですか、今まで、このリーダーシップ113に出てみて。
How has your experience been with leadership 113?
皆さんは変えられてますか、これを通して。
Are you being changed through these sessions?
で、私たち本当に大事だと思うのは、皆さんが変えられるだけじゃなくて、自分たちの本当に周りが変えられていくってことが大事です。
What I really feel is important is not just us being changed, but our surroundings, our other people being changed.
同時に徐々にこの世界が変えられていくことが大事なんですね。
And in the same way, the whole world will gradually be changed.
今日はこの世界を変える方法、世界を変える神様の心っていうのはもうちょっと後で話すんですけれども、今日は実際に私たちが福音を使って人々を変えていくっていうことをやっていきます。
I will talk later about how God changes the world, but today we'd like to focus on how we can change through the gospel.
世の中を変えていくっていうことですね。
Change the world through the gospel.
そもそもなんですけれども、私たち、福音を伝えるっていうことについてどういうイメージを持っていますか。
So, what kind of image do we have about preaching the gospel?
自分の頭の中をちょっと皆さんにお話ししたいと思います。
I'd like to share about what I have in mind.
皆さんこのスケール見たことありますか。
Have you seen this scale before?
で、ノンクリスチャンの人がまあ、大体このマイナス10に立っていて、
Let's say the non-Christian person is standing at minus 10.
で、この0の部分、つまりこれがこの救いの部分なんですね。
And zero is the point of salvation.
だから人は、徐々に、こっちに向かって、行っていって0の部分でイエス様と出会って救われるっていう。
So people gradually walk towards salvation and through that zero point they get saved.
聞いたことある人、これ見たことある人。
Have you seen this before?
はい。で、初めてこれを見る初めての方には本当に申し訳ないんですけれども、もう少しこれを複雑にちょっと書いてみます。
If this is your first time to see this model, I'm sorry, but I'd like to make it a bit more detailed.
自分の頭の中でどうなってるかっていうのをちょっとお話ししていきたいです。
So this is what I have in my mind.
はい、あの一つの線じゃなくて線が二つになりました。
So it's not just one line, but there's two lines.
この時点でもうすでに頭がパンクしてしまっている人いるかもしれません。
Now some of you may already be confused with two lines.
けれども、まあこういう感じです。ノンクリスチャンの人はまあだいたいここに立ってますね、ゼロ。
So the non-Christian person is standing here at zero.
で、だいたいどんな人でも結局はイエス様と、出会うため、ここまで向かいます。とりあえず救われるまで。
And everyone would move towards that point of salvation.
で、この平行、これなんて言うんでしたっけ ？X の線。で、何をここで説明しているかと言いますと、自然的な。
So this horizontal line represents
自然的なアウトリーチ。
Natural outreach.
つまり私たちが、カフェで行ったりお話をしたり一緒に趣味を共有したりっていうすることですね。
For example, just going to the coffee shop and just sharing our hobbies.
で、縦はこの超自然的なアウトリーチ。あの盾です。
And the vertical line is supernatural outreach.
自分たちは、なんていうんですかね、こっちこの自然的な例えば関係づくり、一緒に食べに行ったりとか一緒にお話をしたりっていうことは結構もう慣れてますよね。
And we're quite used to this natural outreach, which is just building relationships, going out for meals together.
多分皆さんこのリーダーシップ113にいるっていうことはある程度もうこういうことができているんじゃないかっていうことでいると思います。
And since you're here taking leadership 113, it means that you are naturally doing this.
だけれども自分の今までのこのアウトリーチ全体像の考え方でいくと、自分はこのように考えてしまっていました。
But before I used to think of outreach like this.
ここまで来て、で、ここ。
So there's the natural outreach, and then finally you reach that salvation point.
自然的な方法、一緒に時間を過ごして、一緒に話したりして、一緒に食べたり、一緒に趣味をしたりして。
So spending time together, going out for dinner together, doing things together.
で、十分に自分が準備できたかな、十分に関係ができたら、じゃあ、よし、一発でその福音を伝えて、なんていうんですかね、証を伝えたりして祈ったりしてイエス様に一気に近づけよう。
And when you feel that the relationship's been built and there's trust, you feel ready to share the gospel with that person.
ちなみに超自然的っていうのはその福音を伝えたり神様のことを伝えたり自分の証を伝えたり祈ってあげたりするっていうのがこの超自然的なそのアウトリーチ。
And the supernatural outreach is sharing the testimony, sharing the gospel, and praying for that person.
だけれどもこの方法って実際はその数ある多くの方法の一つにしか過ぎないんですね。
But these are just some of the methods that we can use.
例えばこういうアプローチだってできるわけなんです。最初にこのノンクリスチャンの人と出会って最初に福音とかを伝えてそして関係を作っていくうちにそのイエス様に救われるっていう方法もありえます。
For example, we can take the approach of meeting the person and then initially sharing the gospel and then building the relationship.
例えば先週の日曜日に、あるその関東学院の高校から4人の、高校生が来ました。
For example, last Sunday we had four high school students from 関東学院。
で、その子たちとはほとんど何も関係なかったんですけれども。
And we didn't really have relationship built with
these four. スモールグループまで参加してくれました。
But they actually came and joined the small group.
Thank you. で、その人たちはスモールグループに参加して、僕はちょっとじゃあこういう話をしようねっていうふうにスモールグループのリーダーマタイとかヒカリに言いました。
And then I told Mattai君 and Hikari君 the leaders that let's talk about these things during small group.
で、そのスモールグループから出て行って帰ってきた時には、スモールグループから僕出て行きました。
And then I left the small group.
で、また帰ってきて、
and then I came back to it.
そしたら、神様はいるのかみたいなそういう会話になってましたと。
And they were discussing whether God really exists.
だからその話をきっかけに福音の話ですとか私たちの証ですとかっていうのをその場で彼らに語る機会がありました。
And through that, there was the opportunity for us to share about the gospel and about God.
つまりまず最初に彼らにこの超自然的私たちは、彼らのために祈ったり、することで神様の種をまき始めたんですね。
So that was the supernatural approach where we shared about the gospel and we started sowing seeds into them.
そしたら彼らは何人この4人のうち何人来るか分かんないんですけれども今週また来たいっていうふうになって。
And we don't know how many out of four will come, but they said they want to come to church again this week.
そして徐々にイエス様に近づいていってる、子たちなんです。
So these boys are eventually, gradually moving towards
Jesus. こういう方法もあり得るわけなんですね。
So this is one of the methods.
で、自分の最近のそのアプローチとしては、いや、どちらかというと、もう少しこういったイメージの、あのエンゲージ、関係づくりをしてます。
And the, approach, the engagement that I make is more or less like this diagonal.
つまり彼らと一回会うたびに少なくとも一回神様のことを話をしよう。
In other words, every time I meet the person, I would share about God.
一回会うたびにその人のために祈ろうって。
And the next time I meet, I would maybe pray for that person.
一緒にバスケをするたびに、じゃあ彼らに福音を語ろうって。
And the next time I play basketball with them, I will share the gospel.
私たちは一回でその福音を全部伝える必要とかはないんです。
There's no need to share everything about the gospel all at once.
関係を築いていくうちに徐々にちょっとずつ神様の種、福音の種をまいていくことが僕は最近大事なんじゃないかなっていうふうに思います。
Recently, I feel it's important that, every time we meet, we gradually just sow seeds into them.
で、さっきも言いましたけれども、皆さんもうこっち横、この自然的なアウトリーチは、皆さんもう慣れてきていますし、まあ大事です。で、けれども皆さんも慣れてきていると思います。
And as I said, I'm sure all of you are getting used to the horizontal, the natural outreach.
だけれども最終的にこのイエス様に人々に出会ってもらうためには、この上向き、上のこのエンゲージ、上の関係づくり、福音を語ったりっていうのが大事になってきます。
But for the people to get saved, it's important to have this upward outreach, the supernatural outreach.
それを今日皆さんに話していきたいと思います。福音を伝えるっていうことです。
That is what I want to share with you today, preaching the gospel.
今のは全部イントロダクションです。
All of that was an introduction.
はい、なので祈って始めましょう。
So let's pray and start.
神様、今日はこうやって集まることができてありがとうございます。
God, thank you that we are able to gather today.
そして私たちは福音によって救われました。
And we are saved by your gospel.
なので福音によって私たちは人々を救いに導きたいです。
And we would like to lead people into salvation through your gospel.
そしてそれを通してこの世を変えていきたいです。
And through that we want to change this world.
神様、どうか私たちにこの福音を伝える力、そして意欲を与えてください。
Please give us the strength and passion to spread the gospel.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
皆さんが持っているテキストですけれども、この福音を述べ伝えることはで始まるんでしたっけ？でいいですよね。
Okay, if you can open your text, it starts from chapter 4, preaching the gospel.
で、この最初のここに行くと、あ、そうですね。はい、行きます。最初、福音を述べ伝えることは牧師はフルタイムの働き人だけではなく、すべてのクリスチャンの任務です。
Preaching the gospel is every Christian's task, not just for pastors or full-time ministers.
聖書を見ているとわかります。
If you look at the Bible, you see this.
迫害されたこの使徒の働きで迫害されたクリスチャンたちが、こうやって散りばめられて、そして彼らは一人一人が福音を伝えていった者たちです。
We've seen the book of Acts that normal people are persecuted and they were spread out, and but everywhere they went, they spread the gospel.
むしろ私たち、その、なんていうんですかね、フルタイム以外の人たちの方が、ノンクリスチャンと触れる機会の方が多いはずなんですね。
Because we believe the non-full-time people have more access to non-Christian people.
ということは、さらに福音を述べ伝える機会があるわけなんです。
In other words, you have more opportunity to, preach the gospel.
なので、よろしくお願いします。
So let's do it.
2番、福音は救いをもたらす神の力です。
The second gap is the gospel is the power of God that brings salvation.
ものすごく大事なポイントです。後からもう少し話していきますけれども。
This is a very important point and we'll touch on it later.
福音っていうのはそのものに力があるものなんですね。
The gospel has power by itself.
よく自分たちはアウトリーチをするとき、神様のことを話すとき、自分たちの福音を伝える力量、自分たちのそのスキルによって人が救われるんじゃないか、救われないんじゃないかっていうことを感じてしまうことがあります。
Often when we preach the gospel, we feel that, it depends on our, eloquence and the way we share.
私たちは口を開いて神様のこと、この福音を伝えるだけで、そのこと自体にも力があるんです。
But the fact that we open our mouth and we preach the gospel, that by itself has power.
どれだけ自分たちがの伝え方が下手くそであっても、その福音の種には力があるんですね。
It doesn't matter if our communication is not so good. The gospel itself has the power.
それを信じていきたいです。
So let's believe that.
はい、私たち伝道または福音を述べ伝えることの重要性を見ていきたいと思います。
So let's look at the importance of evangelism or gospel preaching.
まず一番、私たちは福音を述べ伝えるよう命令されています。
Number one, we are commissioned to preach the gospel.
私たちこの福音書を見ていくと、必ず福音書の最後にはイエス様の命令があります。
When we look at the, Gospels, the four books, we see in the end that it orders us to go preach the gospel.
マルコでは全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいって書いてあります。
In the book of Mark, it says, "Go into the world and proclaim the gospel to the whole creation."
私たちにもう絶対的な神様からの命令という形でここで書いてありますね。
So this is the absolute commission from God.
まあ面白いのが、最近の世の中、この次の世代の人たちっていうのは、なんていうんですかね、ただ単にやれって言われてやるのが嫌いな子たちばっかりです。
And the interesting thing is this generation, the next generation people, they don't like to be just told to do it and then do it.
なんか自分もそう職場でそんな感じだったんですね。
That's how I felt in my workplace.
これやってくださいって言われると、
Someone would ask me, please do this.
なんでやんなきゃいけないんですか。
And I would say, why would I have to do this?
でちょっと上の世代だと結構問答無用っていうか、もう組織のために私たちは頑張ります。だからやりますって。
And the people, the generation above us, they have the mentality of I will do whatever, that's good for the company. The organization.
けれどもなんか新しい世代の日本人の子たちっていうのは、だから僕みたいになんか質問疑問に思うんですね。なんでやらなきゃいけないんですか。やる意味がないんだったらやりませんみたいな。
But the new generation of Japanese people like me, they would think, why would I have to do this? If there's no meaning to it, I'm not going to do it.
でもどんな世代であれ、この私たちは神様からの命令を聞き従う必要あります。
But every generation needs to, obey this, commission.
けれどもこの命令以上にその背景にはものすごく濃いものがあるんですね。
But there is something very, intense.About this commission.
私たちはこの神様の大宣教命令だったりマルコの命令っていうのを命令としても捉えられますし、私たち神様の人々へのリマインダーとしても捉えられます。
We can take this great commission as commissions or orders, and also we can take it as a reminder.
この全世界に出ていくっていうことは、一番最初から神様がアダムを作られた、エヴァを作られた時から出ていけ、行きなさい、この地を満たしなさいっていう命令があります。
So this go from God is something that happens at the very beginning when Adam and Eve were in the garden. It was go and be fruitful.
アブラムにも命令がありました。
And the same go was given to Abraham.
そして全ての人たちに対してこの世の中を影響しなさいっていう命令はありました。
So this go commission is for everyone.
そして彼らはその通りにしました。
And people did as they were commissioned.
で、何が言いたいかと言いますと、私たちが行って、そして周りに影響を与えるっていうことは、ただの命令としてではなくて、人間、神様が作られた人たち、最初からアダムの時からやられていた、つまり私たちの文化であり、アイデンティティであるっていうことを皆さんに伝えたいです。
So what I want to tell you is this go is not just a new commission, but it's something that God has designed and has...
そう、アイデンティティ、いや文化として私たちに与えてくださったことなんですね。
Part of the culture and identity that's given to us.
礼拝で一回やったことあるんですけれども、皆さんちょっと一回立ってもらっていいですか。
We've done this at worship service before, but could you all stand up together?
そして隣の人に今までまるで初めて会ったかのようにちょっと挨拶してみてください。
And just pretend that the person next to you you've never met before. Just say hello to the person.
初めて会ったかのように挨拶。
You've never met this person before.
はい、座ってください。ちょっと時間がないので、
okay.
皆さん座ってください。
Please take your seat.
ちょっと例えばその外国の人がいるとこうやってシェイクハンズしますよね。
Maybe if the person sitting next to you is not Japanese,
で日本人だと、日本人だともう ほとんどの人たちがもうこうやってお辞儀をしてました。
And the Japanese people were bowing.
初めて会う人に対してお辞儀するのが日本人の文化です。
It's Japanese culture to bow to the person that you've met for the first time.
イエス様を知らない人に対して初めて会うとき、福音を伝えていくのが文化です。
And to somebody that doesn't know Jesus, when we meet them for the first time, it's our culture to tell them about the gospel.
言われたからやるのが神様の文化、まあ、そういうのも一つのあれですね、一つのその動機でもありますけれども。
It's not just because we were told to go and preach the gospel.
けれども私たちは一つなんか自分たちの中にもうすでに組み込まれているはず、聖霊がいるんであれば、オートマチックによりやっていきたいこと、それが福音を伝えることなんですね。
But since the Holy Spirit is living within us, it's something that's embedded in us, and it's something that we automatically do. We go and preach.
だからこそこのような命令を私たちがもらうときに、
So when we receive this kind of commission,
やだなとかじゃなくて、
It's not like、oh, I don't want to do this.
そうだったそうだった、私たちのアイデンティティ、私たちの文化のリマインダーとして、よしやりに行こうっていうふうに自分たちを燃え立たせるはずのそういう命令なんですね。
But instead, it's a commission that will just flame the passion within us because it's already in us to go and preach the gospel.
はい。じゃあ続けていきたいと思います。
Okay, let's continue.
この重要性のもう一つ、まず聞くことがなければ誰一人として福音を信じることはできません。
Number two, no one can believe the gospel without hearing it first.
つまり聞く必要がある。つまり誰かが彼らに語らなければいけません。
So people need to hear the gospel, or somebody needs to share the gospel with them.
じゃなければ人は救われませんと。
If not, people will not be saved.
喋ることが大事です。口で語ること。
So we need to talk. We need to open our mouth.
行動で示すだけじゃなくて、福音を伝えるっていうことは、口をパクパク動かして彼らに何か情報を伝える必要がありますと。
So it's not just about taking action, but we need to really open our mouths and communicate and give the information.
3神は福音を通してキリストに属する人々を召しておられます。
Number three, God calls those who belong to Christ through the gospel.
私たちは救いに召されました。
We are called to, the gospel.
そして救いに召され、つまり神の人々としてなりました。
And we're saved and we belong to God.
だから今までその旧約聖書からずっと続いてきている福音を伝える、つまり私たちは出て行って周りに影響を与えるっていうその文化、その働きの中に私たちは召されています。
So we call it into this culture of going and spreading the gospel which has started from the very beginning of time.
そしてさらにその神様の働き、神様の贖いの働きに召す、召されるべき人たちに福音を伝えていくのが私たちの役割です。
And we need to go and tell the gospel to the people who are meant to be redeemed by God.
福音を通して私たちは召されていっています。
So through the gospel we are called.
そしてあの人々を神様の召しへと、この誘っていってるわけなんですね。
And we need to invite the people into God's calling.
はい、4番。福音は弟子作りの出発点です。
Number four, the gospel is the starting point of discipleship.
第一コリント4章15節では、たとえあなた方に、キリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってイエス・キリストにあってあなた方を産んだのですと。
For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel.
キリスト教っていうのは私たちと神様、私たちをイエス様との関係の話です。
So Christianity is all about our relationship with God.
そしてそこがどこから始まるかと言いますと、
And where does that start?
この福音を伝えるところから始まります。
It starts from communicating the gospel.
そしてその福音を伝えるときに、人はそれを受け取ったり受け取らなかったりします。
And people may receive or not receive the gospel.
だけれども受け取る人たち、受け取ってよし私は神様と関係を持ちますっていうふうな人たちにとってこの福音っていうのは彼らのスタート地点です。
But for those people who receive the gospel, hearing the gospel would become their starting point.
福音は弟子作りの出発点でありながら、
So gospel is the starting point of discipleship.
弟子作りの中心的なものでもあります。真理でもあります。つまり私たちはその自分たちのことを思い出してくださいね。自分たちは福音によって救われました。
So let's, remember about ourselves. We are saved through the gospel.
そして福音によって私たちの土台っていうのが深まり定められ続けていきます。
And through the gospel, our foundation is being strengthened.
自分たちは福音の力をよりよく知り、その力をより信じ、そしてその整えられる、福音を語るに整えられるものとなります。
And we are the people to really grasp and receive the gospel and then being equipped in it.
そして最終的には福音の 力、福音を述べ伝える、ように自分たちは力と権限を与えられ、そのように言って私たちは福音を語っていきます。
And then we are being empowered to go and preach the gospel.
要するに福音というのは私たちのすべてなんですね。
So in other words, gospel is everything to us.
福音がなければ私たちこの聖書も成り立ちませんし、
If there's no gospel, there's no Bible.
自分たちの救いもありません。
There's no salvation.
なので福音というのはこの弟子作りの出発点でもありながら弟子作りのすべてであるということを私たち信じていきましょう。
So let's believe that the gospel is not just the starting point of discipleship, but it's everything for us.
でこの次のポイントが、祈りの部分に入っていきたいと思うんですね。
And the next part is prayer.
私たちはさっきも言いましたけれども自分自身の力に頼っていくのではなくて神様の力に頼っていきたいんです。
And we're not to depend on the power of ourselves, but power of God.
福音の効果は、これ一番、福音の効果は純粋に神の働きとタイミングです。
Number one, the effect of the gospel is purely God's work and timing.
私たちは、よく福音を伝えるさっきも言いました福音を伝えることは自分たちの力量自分たち の, よりうまく伝えられたか伝えられなかったかによって人が救われるか救われないかっていうのを判断してしまいがちです。
And like I've said before, we often make the mistake of thinking whether the person will be saved or not depends on how eloquent we share the gospel.
だけれども福音が人の心の中に、自分たちが語れば必ず植えられるもんなんですね。
But gospel is something that if we speak, something will definitely be sown into the person.
そしてそれが成長するか成長させないか、成長の速度とかは全部その後神様の役割なんですね。
And whether the seed will grow or the timing of its growth is all dependent on God.
1回目の福音で救われる人もいれば、
There are people who get saved when they first hear the gospel.
結局100回聞かないと分からず、100回聞かないと救われないという人たちもいます。
But there are people who need to hear it 100 times to be saved.
自分たちの役割っていうのは、それを福音の種、もう種まきのそのあれありますよね、そのマタイの書に、この例え話ありますよね、種まきの人の。
And in the book of Matthew, we see the story about the farmer who sows.
私たちの役割っていうのはただそれを福音を種まき続けることが大事なんです。
So our role is simply to be the farmer, go out and sow the seeds.
そして人と関係を築き続ける必要があるんです。
And to continue to build relationship with
people. その中から神様がさまざまな言葉を与えてくれます。
And through that, God will give us words.
ということはやっぱり自分たちと神様との関係っていうのも大事だっていうことなんですね。
So it's important that we maintain this strong relationship with God.
この福音の種、っていうのはいくつかのものに例えられますと。
So these seeds of the gospel can be described in many ways.
もちろん種ですね。
So what is the seed?
私たちはノンクリスチャンをこうやってイエスのところに導くっていうことは自分たちやりたいことなんですけれども。
What we want to do is to lead the non-Christian person to Jesus.
けれども正直言ってその人がここにいるのか、もうすでに実はここにいるのかっていうのは分からないです。
But honestly, we don't know if the person is starting from there or closer to Jesus.
分かるのは自分たちは福音を伝え続ければ少しずつこの人がイエス様に近づいていっていることが分かります。
And all we know is if we continue to preach the gospel, the person will move closer to Jesus.
で、実際にその実が出るのは分かります?この、なんていうんですか、この、種まき、僕は農家でも何でもないんですけれども、こうやって、芽が出た時が一番、うお、やった、なんか嬉しいみたいな、なんか結果が出たっていう感じですよね。
And I'm not a farmer, but if you sow something and it sprouts for the first time, then you rejoice because you see the evidence.
それが実際にその人がイエス様と出会った瞬間だと思います。
And I think that is the moment that the person meets Jesus.
けれども、芽が出る前に実はこの地中の中でいろいろなこと、最も大事なところが今起きてるんですね。
But before we see the sprout, something more important is happening.In the soil.
福音の種をまき、そして水をやるたびに、この人は成長していってます。
When we sow the seed of the gospel and we give water, the person continues to grow.
だからそれが目で見えなかったとしても、
Even if we cannot see it,
この地中の中に確実に何かが生まれていってるっていうことを私たちは信じていきたいんです。
We want to believe that something is being birthed in the soil.
目ではこれしか見えないかもしれません。
Because with our eyes we cannot see.
けれども実際は 自分たち今エンゲージしている人たち関係づくりをしている人たちはもうすでに近いところに来ているっていうことを私たち信じていきたいですね。
But we want to believe that in fact the people that we're engaging with right now are actually moving closer to Jesus.
あともう一つの例えがなんか皆さんインターネットとかで何かをダウンロードするとき。
Another imagery is when we download something from the internet.
徐々に 0% から 100% へと、ゲージが進んでいきますよね。
We see the download going from 0% to 100%.
ダウンロードボタンをクリックする瞬間が例えばこの、福音を語る瞬間だとします。
Let's see, when we press the download button, that is the time when we speak the gospel.
神様が福音ダウンロードメーターみたいに、徐々に今 10% だ、20%、30% だってなってくれたら、それはもう分かりやすくて、便利なものだと思います。
It will be so easy to see and convenient if there's a meter of gospel download.
けれどもそんな便利なものはありません。
But there's no such thing.
まああるとすればそれは私たちの信仰です。
If there is, it will be our faith.
私たちが福音を伝え始めた瞬間、
the moment that we preach the gospel,
その人のダウンロードは始まるんですね。
The person's download button is being pressed.
そして福音を少しずつ彼らは理解し始めて神様との関係を持ち始めます。
And gradually they understand the gospel and they start having this relationship.
徐々にこのようにイエス様のところに進んでいくんですね。
And they gradually move towards Jesus.
そして私たちはいずれ分かった瞬いずれこの 100% にその人がたどり着くっていうことを自分たちは願って夢見ていきます。
And we hope and believe that the person will reach the 100% download.
なのでそのことを思い出してください。
So let's recall on that.
自分たちの力によってではなくて神様の力。
It's not by our power, but
自分たちへの召しはただそれをやり続けること、福音を伝え続け、水をやり続けることが大事なんです。
It's by God's power, and what we are called to do is to preach the gospel and keep watering and sowing.
2番、ドアが開かれるように祈ります。
Number two, pray for open doors.
3番、聞く人のために祈ります。
Number three, pray for listeners.
4番、私たちのために祈ります。
Number four, pray for ourselves.
まあ、とにかく祈りなしでは私たちこのアウトリーチっていうのはできないということです。
So, in other words, we can't do outreach without praying.
日本のドアは開かれています。
The door in Japan is open.
400年前、最初の、もっとか、さらに前にその、最初の宣教師たちが来た時はもう日本のドアは完全に、閉じられていました。
So, 400 and plus years ago, the Japanese door to gospel was completely shut.
もうたくさんのこの迫害を通して多くのクリスチャン、日本の最初のクリスチャンたちは死んでしまいましたし。
And with much persecution, many, Japanese Christians died.
そして、鎖国されましたと。
And Japan was isolated. It was
shut. だけれどもその明治の時にもう神様がもうこの国のドアを開いてくださいました。
But in the Meiji era, God opened the door of Japan.
私たちは自由にこの福音を伝えることができます。
And we're able to freely preach the gospel.
昔のクリスチャンは自由にそれができませんでした。
The Christians here in the old days, they weren't able to freely preach the gospel.
だから自分たちは福音を自分たちのためにただ留めて、福音を語らないっていうことはもったいないことなんです。
So it's so もったいない。
such a waste.
It's such a waste not to preach the gospel and keep it to ourselves.
だから福音を語らないその言い訳っていうのはもうないんです私たちには。
So really, there's no excuse to not preaching the gospel.
福音を伝え続けましょう。
So let's go preach the gospel.
聞く人のために祈りましょう。
Let's pray for the listeners.
日本のドアは開かれてますし。
Because the doors are open.
さらに日本人一人一人の心も開かれていってます。
And each person, each Japanese person's door is open.
だから私たちは福音を語ります。
So、we preach the gospel.
4番で私たちのために祈ります。私たちは口を開くときに語られるべき言葉が与えられることを信じましょう。
And number four, we pray for ourselves that when we open our mouth, the words will be given to us.
自分たちの脳みそでなんかいろんなメッセージを考えて言うんじゃなくて、神様から必然的に与えられる言葉が与えられるべき言葉が与えられます。
We don't use our brains to sort of come up with clever words, but words will be given from God.
それを大胆に私たちは神様の言葉だということを確信して伝えていくことが大事です。
And it's important that we receive the word and really believe that it's from God and then share it.
どんな状態であっても語り続けること。
So in whatever circumstances, we continue to preach.
このセッション1はこれで終わりなんですけれども。
So that's the end of session one.
皆さんちょっと今からちょっとグループになってもらっていいですか。
So let's break into groups.
用意されている当てはめるっていうのはあるんですけれども、ちょっと違うやつを使おうかなと思います。
And we're not going to use the application here.
グループっていつも何テーブルのテーブルごとに どうやってやってます？適当に、じゃあ適当に 3,4 人のグループになって話し合ってください。
The group of three or four.
私たち、じゃあこの質問いきますよ。皆さんちょっと書いとくか覚えておいてくださいね。
So please write down this question.
私たちが福音を語ることに対して一番の妨げは何ですか？
What is the biggest hindrance for us preaching the gospel?
私たちはどのようにその妨げを克服することができますか？
And how can we overcome that hindrance?
もう一回いきます。私たちが福音を語ることに対して一番の妨げは何ですか？
I say it again. What is the biggest hindrance to preaching the gospel?
どのようにその妨げを克服することができますか？
And how can we overcome this hindrance?
何分でしたっけ？15分。10分です。10分話し合ってください。
Please discuss about this for 10 minutes.
よろしくお願いします。
Thank you.
そんな感じですか。そろそろ話をやめて、ちょっと一人だけ、なんかどんな障害がありますか、どんな妨げがありますかっていうのを話してもらっていいですか。
If we can have just one person share about their personal hindrance.
まあ、グループで話されたことでもいいですし、短く話してもらえる人がいたら。
Something that you've shared with the group?
じゃあ。お願いします。
Okay, Mark.
Mark.
Sorry, it's going to be in English, but I think it's the biggest because it's very sneaky. Is putting our own things before the things of God. So putting our own lives, like our jobs.
はい、この一番大きな妨げと思うのは何でかっていうと、分かりづらいからだと思うんですけれども、この神様の前に自分のものを一番にしてしまう仕事だったり、
Often we say, I'm too busy to do outreach. I'm too busy to meet with someone during the week.
週の間にアウトリーチする時間がない、人に会う時間ない、時間なんて平日にはないよって言います。
But if we're honest with ourselves, we actually have a lot of time available.
でも本当に考えると、実は時間なんて作ればあると思います。
The problem is that we don't prioritize evangelism.As highly as we do resting or having our hobbies or hanging out with friends.
問題はその伝道するっていうことを自分が休む時間または友達といる時間よりも優先順位を低くしていることだと思います。
It even goes to working late at our jobs.
残業するにしてもそれも優先順位の問題だと思います。
If we really believe that it was important to God and really made it important in our lives and we were really trusting God.Then we wouldn't be afraid to leave early to go to evangelism.
本当に神様にとってその人が大事で自分にとってもそれをするのが大事って信じるのであれば、もう残業しないで早めに切り上げて伝道しに行くっていうこともできると思います。
いいんじゃない
。ありがとうございます。
ありがとうございます。Thank you.
あれですね、その FAITH faith って知ってますよね、皆さん。
So you know F-A-I-T-H.
このマークが見事にこの Available FA の Available っていうところに焦点を置いて説明してくれました。
And Mark really shared upon the availability.
伝道するにおいても福音を語るにおいても私たちは Available になる必要があります。
We need to be available in order to go and preach the gospel.
ありがとうございます。続けてこのセッションに福音の重要な要素について話していきたいと思います。
Okay, thank you so much. Now we'd like to enter into session two, the important elements of the gospel.
はい、福音のこのセッションでは2つの聖句。ローマの33章23節とローマの6章23節を使って福音の理解をより深めていきたいと思います。
And through this session, we'd like to focus on two verses from Romans so that we really understand evangelism.
一番最初の導入の部分っていうのをちょっと、話していきたいと思います。
And I'd like to focus on this introduction.
ローマの3章23節に入る前にちょっとこの背景でこれ自分書くんですけれども、皆さんもこの絵描き歌じゃないですけれども一緒にこの絵を描くのをマスターしていってほしいんですね。
And before looking at Romans 3:23 I would like to share about this drawing and I'd like you all not just to look at it but really master this drawing.
そもそも神様っていうのはご自分と同じ空間にこの人間を作られました。
So initially God created man in the same space as he is.
あれですよね、アダムとエヴァ。
So Adam and Eve.
なぜそれをしたかっていうと、その自分神様の三位一体の神様、この愛を誰かと一緒に共有したかった。なのでこの人を作りました。
He did this because he the Trinity God wanted to share their love to the man.
そもそも愛っていうのが一番最初の、人間に対するその一緒に、暮らす動機でした。作る動機でもありました。
So, love was the reason why God created man.
で、ご存知のようにこのアダムとエヴァは、罪を犯しましたよね。
And as we know, Adam and Eve committed sin.
で、それをここに簡単にこのローマの3章23節に書いてあります。
And Romans 3:23 talks about this.
全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずって書いてあります。
For all have sinned and fall short of the glory of God.
1. 私たちは皆罪人です。
Number 1. We are all sinners.
私たちはみんな罪人です。
We are all sinners.
罪人。
So sinners.
ドーン。罪人。
Sinners.
ここはすごく大事なポイントだと思います。
And this is a very important point.
で、特に日本においてもそうだと思います。まあ、全てのところで、まあ、どこでも大事だと思うんですけれども。
It's important everywhere in the world, but in Japan as well.
っていうのは結構日本人の頭の中でこの罪と罪っていうのは何につながっているかっていうと法律につながっているんですね。
In Japanese people's mentality, sin is often linked to law.
だから私は大きな罪を犯しなければ自分は罪人ではないですっていうふうに考える人は結構いると思います。
There are many people who say that if I'm not doing something against the law, I'm not committing sin. I'm not a sinner.
人を殺したことがないからって言って自分あの人を殺したことがないだから自分は罪人じゃない。
I've never murdered anyone, so I'm not a sinner.
銀行強盗したことがない、だから自分は罪人じゃない。
I've never robbed a bank before, so I'm not a sinner.
けれども、ここに書いてある、聖書で書いてあるのは、すべての人たちが罪人であるということ。
But the Bible says all are sinners.
その罪の大小問わず、全員が罪人なんです。
Doesn't matter the size of the sin, we are all sinners.
どこでしたっけ ?9 人の遺体を自分のアパートに置いていた男、男性の人のこのニュースもう毎日やってますよねそれ。
We see the news these days every day that there was this young man who murdered at least nine people and he kept the body in his apartment.
私たちはその人に比べたらマシな方ですかそれとも、同じぐらいダメだと思いますか。
Are we better than him or are we as bad as him?
神様の目から言うと同じです。
Through the eyes of God, we are the same.
私たちがどんだけ法律を犯さないように気をつけていたとしても、その人と私たちの罪人さ加減っていうのは全く一緒なんです。
No matter how much we try not to commit any legal sins, but through the eyes of God, the sin is the same with us and with that murderer.
2番、私たちの罪によって神と人と隔てる、限りない隔たりができてしまいました。
And number two, our sins caused an immeasurable gap separating God and man.
さっき言いましたよね、神様は愛である神様。
And we just said, God is love.
神様は愛の神様であるんですけれども、
So God is love, but
同時に清い神様でもあります。
He's also holy.
だからこそ私たちこの罪人として、この神様と同じ空間に住むことができなくなってしまって、大きな隔たり、ギャップができてしまいました。
So God is love and also He's completely holy. Therefore, us the sinners cannot be in the same environment with God.
まあどういうことかと言いますと、皆さん家を結構きれいにされている、私は自信を持って家をきれいにしてますっていう人いますか？
Is there anyone here who can say that my house is clean?
リサちゃん。
No one.
ありますか？
My house is clean. I keep it clean all the time.
なるほど、わかりました。
Okay, I understand.
例えば皆さんがすごい、まあ、綺麗好きだとしましょう。
But let's say you are real, like, neat freak.
家をすごくフリークとまではいかないね。
ごめんね。
綺麗好き、綺麗に保つのが好きですと。
You're not a freak, but you like to keep your house clean.
で、もうすべて塵一つも取り除いて、もうすべてが整理整頓ですと。
And you really don't like any dust and all the things are in order.
もしかしてどうしましょう。人によって世界で一番汚いものが何なのかっていう、議論はありますけれども。
So depending on who you are, your worst nightmare of something dirty might be different.
人によってはそれがまあうんこだったりします。
Maybe it's a poop.
けれども、ちょっと汚いので、あんまりうんこうんこってたくさん言いたくないので、
Let's not use poop.
ゴキブリにします。
Let's say cockroach.
そのきれいにした家のドアがピンポーンって鳴りました。
Your house, which is completely clean, somebody
rings
the bell. ピンポーン
と同時にカサカサっていう音もします。
You hear the doorbell and you also hear there's something moving.
外を見てみたら、あるその人が立っていて、ゴキブリまみれです、その人は。
And you look through the door and there's a person standing at your door and he is covered in cockroach.
あなたはそのゴキブリまみれの人を自分の家の中に入れますか？
Would you invite that cockroach covered person to your room?
入れるっていう人いますか？
Anyone who would say I would allow him to enter?
いないですよね。それがこの、これとすごく似てるんですね。
That is similar to this, picture.
神様が住んでおられる空間は完全に清い空間です。
The place that God resides is completely clean.
で、私たちの罪という名のゴキブリを絶対に許すことができないんです。
And he cannot tolerate the cockroach, which is our sin.
だからこそ、ごめんなさい、同じところには住めませんということで大きなギャップをここで作ったんですね。できてしまったんです。私たちの罪、私たちのゴキブリのせいで。
We cannot live and reside together, and because of our cockroaches, there is a big gap.
そして残念ながら自分たちの体、その自分たちのその罪の代価を支払うことはできませんというのがこの3番なんです。
And number three says we are incapable of paying our sins.
自ら自分たちのゴキブリを追い払うことはできません。何回も何回も自然と湧いてきてしまいます。ゴキブリたちが。
We cannot get rid of our cockroaches by ourselves.
要するにですね、自分たちはこの隔たりっていうものを自分たちの力で超えることはできなくなってしまったんです。
So we are unable to leap over this gap.
わかりますか？その自分たちのクリスチャニティ、他の宗教をちょっと見ていきたいと思います。宗教っていうのはどういう考えか。
So when we look at other different religions,
どの宗教でも基本的にこのギャップについて話しています。
Every religion basically they talk about this gap that we have with God.
けれどもどの宗教でも共通しているのが人間の力によってなんとか私たち神様のところにたどり着きましょうっていうのが他の宗教の考え方なんですね。
But what's common between other religions is the humans can really try hard to somehow get to God.
これを何回も祈れば自分たちは神様のところに行けますとか。
If we pray this prayer numerous times, we can reach God.
自分たちが何回も滝に打たれることによってここに行けるとか。
If we stand under the waterfalls for how many times we can reach God.
断食して不節制をしなければ私たち神様、そうだね、不節制をしなければ神様のところに自分たちはたどり着くことができる。
If we fast and behave well, we will reach where God is.
だけれどもこの聖書で書いてあるのは私たちは神様の栄誉を受けることができません。罪人であれば誰も自分たちの力でこの隔たりを通り越えることはできません。神様にたどり着くことは絶対に不可能なんです。
But the Bible says that we have all fall short of the glory of God, and we cannot by ourselves reach where God is.
そしてローマの3章23節っていうのを通り越して、次ローマの6章23節に移っていきたいと思います。
So let's now look at Romans 6:23.
罪から来る報酬は死です。
For the wages of sin is death.
つまり4番、罪には値札がついています。
Number four, there is a price tag to sin.
私たちが罪人であるがゆえに、これを通り越そうか、通り越そうとする努力をしようがしまいが、いずれ自分たちはこのギャップに飲み込まれて死んでしまいます。
Because we're sinners, no matter how much we try to leap to the other side, we will fall and die.
これちょっと読める、ちょっと低くて申し訳ないんですけど、罪による報酬は死です。
So this is the wages of sin is death.
私たちは死んでしまいます。
We will die.
どういうことかと言いますと、
What this means is,
私たちはいずれその人生歩んでいきますと、
we live our lives,
そして死にます。
And we die.
そして私たちがこのギャップのまま神様と離れたところで神様と関係を結ばないまま死ぬっていうことは、肉体が死ぬだけではなくて私たちの霊が死んでしまうということなんです。
And if we die without having relationship with God, what it means is not just our physical body dying, but our spirit dying.
そしてこの5番。罪の結果は地獄で神から永遠に引き離されることです。
Number five, the consequence of sin is eternal separation from God in hell.
この死というものは永遠に来る死です。
So this death is eternal.
永遠の縁が書けなくなっちゃった。遠いやつですね。はい。ちょっと 読めるか分かんないですけど、永遠です。永遠に私たちは神様の素晴らしさ、神様の恵み、神様の、この憐れみ、愛から引き離されてしまう状態になります。
So we'll be in a situation where we are eternally separated from the love of God.
その永遠というのを皆さん意識したことがありますか？
Have you ever thought about this eternity?
よくスコット先生もメッセージの中で、例えとしてロープを使うことがあります。
Pastor Scott often uses the rope to describe this.
まあそのロープを書きましょう今日は。
So let's draw the rope.
ここに書きますね。ロープがありますと。ここロープがあります。こういうロープです。
Here's the rope.
で私たちの人生はそのロープの中のどの部分を占めるかというとこの部分だけですね。
Our life on earth is this much, the red part.
で私たちはこの小さなこの780あごめんなさいもっと最近の寿命長いですね90、100年、皆さん多分それぐらい生きると思います。100歳以上生きる人たちたくさんいると思いますよ。
You might live to 90 or 100.
まあ100歳だとします。
Let's say 100.
で私たちは100歳になるとなって、まあ、例えばっていうか死ぬとします。
We become 100 years old and we die.
でその後自分たちの霊、自分たちの魂っていうのはどっかに行きますと。
And our spirit goes somewhere else.
そしてそのどっかに行った先で私たちはそこで永遠を生き続けなければいけません。
And in that somewhere else we spend eternity.
ここで書いてあるのは私たちはこの心がそのなんていう神様から引き離された状態であると私たちは100歳の時に死んだ後自分たちは地獄でその、でこの永遠を暮らし続けなければいけません。
So what's written here is if we don't have relationship with God, when we die, we spend eternity in hell without God.
雲の糸知ってますよね皆さん。雲の糸教科書で読みましたよね。
Do you know the story of the spider web?
この雲の糸の話ではそのセカンドチャンスがありましたと。
In the story of the famous spider web, the sinner is given a second chance.
カンダタはある雲をその殺さなかったから、よしもうかわいそうだからもう一回チャンスを与えようって。
So the sinner called Kandata, since when he was alive, he didn't kill one spider. He spared the spider's life. God looks at that and he says, "I'll give you a second chance."
だけれども聖書の中にはそうやって死んだ後の第二のチャンスが与えられるってことは一切書いてありません。
But in the Bible, it says nowhere in the Bible where you're given second chance after you die.
だから私たちがその地獄に行ってしまったら永遠を地獄。
So when we go to hell, we will spend eternity in hell.
地獄の苦しみって想像できますか？
And can you imagine the suffering in hell?
皆さん、ちょっと想像してみてください。今自分が一番苦しい状況を。
Let's try to imagine your worst situation.
もしかしたら、なんか中にはその納豆を食べることが一番苦しいことかもしれません。あんまりいないから 僕ですね。僕はそれが僕です。
For me, it's eating 納豆。
そう、そんな最近は食べれるようになりました、徐々に。
Joking, I'm able to eat 納豆。
けれども、その日にならないぐらいのものすごくその苦しい状態を想像してみてください。
Well, let's imagine something that's really, really hard and painful for you.
それのかける永遠が地獄の苦しみです。
And multiply that with eternity. That is what hell is like.
そしてそれは長さですね。そしてその最悪、それもひどさっていうのもそれに比べることができないほどひどい状態がこの地獄の状態です。
So that is the length of time, but also your suffering is even more stronger.
だからこそ僕はもう地獄に行くのが嫌だから天国に行きたいです。
So all the more, I don't want to go to hell, so I want to go to heaven.
そのギャップっていうのがものすごくすごい大きなギャップです。地獄にで地獄で生き続けるそのなんていうんですか、この永遠と天国で生き続ける永遠っていうのはその名の通り天と地の差があります。
So this difference between spending eternity in hell and spending eternity in heaven is a huge difference.
そうだからそのイエス様を知らないで。私たちはどこに行ってしまうかっていうのがそこなんです。
So if we don't know Jesus, that is where we will end up in.
ローマの6章23節を続けて読みます。
So let's continue reading Romans 6:23.
罪から来る報酬は死ですが。
So the consequence of sin is eternal separation.
しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
Where are we?
Romans 6:23.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
7番、神のくださる賜物はキリストにある永遠の命です。
Number six, what we are capable of paying God did for us, gift of God is eternal life.
1番目の点ですね、7の点、キリストの御業は身代わりとなってくださったことです。
Christ's work is substitutionary.Substitutionary.
私たちの救いはいただいた賜物であり、どのような働きをも私たちを救うことはできません。
Salvation is a gift. No amount of work can save us.
さっき言いましたよね。私たちは何とかしてこれを渡ろうとするんですけれども、絶対にここにたどり着くことはできません。
So we try many things to leap, but nothing will reach us to the other side.
つまり永遠に私たち、罪人の私たちは神様と引き離されてしまう状態になります。
So we're in a situation as sinners will be eternally separated from God.
はい、これで私たち人類は終わりですね。はい。
So that will be the end of humanity.
これでこの第二セッションは終わりにしたいと思います。
That's the end of session two.
じゃなくてさっき読んだように、この、なんて書いてありますか？神様の上に。この神様は清い神様でもありながら、愛の神様なんですね。
But God is not just holy, but He is love.
だからこのように引き離されてしまった状態、いても立ってもいられなかったのが私たちの神様なんです。
So our God, He couldn't stand this situation where men are separated from Him.
人が全員このたどり着かず落ちてしまって、そして死に永遠に地獄で過ごすっていう状態のことをいても立ってもいられなかったんです。
He couldn't stand the fact that people, the men, would never reach to him, but they will all fall and go to hell.
だから何かをしなければいけなかった。
So something had to be done.
自ら行動を移されたのが私たちの神様なんです。
And our God, He took the initiative.
このイエス様をこの世の中に送ってくださり、
And He sent Jesus to our world.
十字架につけ、
And went on the cross.
復活されました。
And resurrected.
そのことを通して私たちは永遠に死ぬから永遠命っていうオプションを与えられたわけなんです。
And through that we are given the option of eternal death and eternal life.
私たちが本当は罪のその報いは自分たちがそれを償わなければいけなかったんですけれども。
So we are supposed to be punished for our sins.
代わりにイエス様がそれを取ってくださいました。
But Jesus took it upon himself.
日本の昔話、また日本の昔話なんですけれども、よく、例えばこういう描写って皆さん聞いたことないですか？
So often in Japanese, folklore, stories.
この例えば日本で大きな地震や、この自然災害、例えばその火山の噴火などが起きたとき、
Some natural disaster like a volcano eruption happens.
村の人々がうろたえるわけなんですね。
And all the villagers, they're all worried.
たたりじゃーって。
They say it's God's anger.
たたりが起きた。
God is angry with us.
山の神が怒り狂っておられるみたいな。
The God of the mountains, the volcanoes, he's angry with us.
この村の女の子一人一番美しいのを神この山の神に犠牲にし、そして生贄として与え、そして神の怒りを収めるのじゃみたいな。
So let's sacrifice the most beautiful girl in the village to this mountain god so that he will be satisfied.
そしてその女の子がわかんないですけれども、なんか変な動物に捕まえられ、そして全てちゃんと、まあ大体の場合は誰かがその子を救うんですけれども。
So this poor girl is shoved into the cave, but most of the time some hero comes and saves the girl.
そしてそのことによって山の神が、なんていうんですかね、その生贄を与えられることで山の神が怒りを収め、そしてしばらくは安静に、安静っていうかその、なんていうんですかね、その被害を起こさない。
So through this sacrifice, the mountain god is satisfied and he's not angry anymore and the peace comes to the village.
この生贄を捧げるっていうことがまさにこの自分たちが何とか頑張ってこうやって行こうとしている行いの表れなんですね。
So giving this sacrifice is exactly this, us trying to go to God's side.
けれども、クリスチャニティ、私たちのキリスト教が、このポイントが一番違うところなんです、他の宗教と。
But this point is the biggest difference between Christianity and the other religions.
私たちが生贄を捧げるのではなくて、
We didn't make the sacrifice.
神様自身が生贄となってこの世に来られたんです。
God became the sacrifice for us and came to this world.
神様自身がこの離れている状態、いても立ってもいられなかったから、自分からこの解決策、自分からよし、この人たちを救いに行こうって言ったのが神様なんですね。
God couldn't stand this separation from men, so he took the initiative and said, okay, I will make the way, I will go to them.
今までの私たちの考え方だったら、自分たちが、人間が何とか頑張って神様にたどり着いて、神様は上からそれを見張って、ふんふんって言って、お前は大丈夫、お前はダメだって言ってるのが、今までの、他の宗教の話なんです。
So maybe our old mentality and other religions mentality would say that we try our best to somehow get to the other side, and God is just watching us saying, okay, you're doing a good job, you can enter heaven, you cannot enter heaven.
だけども神様はその状態をもう見逃すことができなかったんです。
But God couldn't just turn away from this situation.
私が自らこの世の中に行こう。
And he said, I will go to the world.
私が自ら十字架に着こう。
And I will go on the cross.
そして全ての罪を私が背負う。
And I will take the burden of all of the sins.
その肉体的な痛み、そしてその心の痛みをイエス様は味わって、そして十字架の上で知りました。
And Jesus went through the physical pain and the emotional pain and died on the cross.
そして埋められて。
And he was buried.
3日後によみがえられました。
And 3 days later he rose again.
そのことを通して私たちにもう勝利の宣言がその場でされたんです。
And through that, we were declared victorious.
私たちがイエス様を通して神様と関係をつなぐことができます。
And through Jesus, we are able to connect with God.
だからこそその永遠というのを地獄で生き続ける必要はもうなくなったんです。
And so there's no need to spend eternity in hell.
私たちは神様との関係を通してこの永遠を私たちは神様と一緒に天国で生き続けることができます。
Because of this relationship we have with God, we're able to spend eternity with Him in heaven.
それが福音です。
That is the gospel.
8番。
Number 8.
福音はすべてイエス・キリストについてのことです。
The gospel is all about Jesus Christ.
私たちの頑張りの話ではありません。
It's not about our effort.
他の宗教のように人々が何とか頑張ってたどり着けたことの悟ったり何とかしたりして私たちは神仏になった神様と、関係をつなげることになったという話ではないんですね。
It's not about like other religions, people trying hard and sort of reaching some nirvana and becoming sort of like God.
イエスは私たちの罪のために死んでくださいました。
Jesus died for our sins.
イエスは埋葬されました。
He was buried.
そしてイエスは3日目によみがえり、弟子たちに体を持ってご自身を表されました。
He resurrected on the third day and physically showed himself to his disciples.
このことが大事なんですね。
This is very important.
イエス様は十字架について私たちの身代わりに最高の一番完全な完璧な、なんていうんですか、あれになりました、犠牲になりました、生贄になりました。
He went on the cross and he was the perfect sacrifice.
イエス様は何一つその罪を犯しませんでした。
Because he didn't commit any sin.
だからこそこの完璧な完全な生贄となったんです。
Therefore, he was a complete and perfect sacrifice.
そして何一つ罪を犯す必要がなかったイエス様が。
And the person who didn't commit any sin.
自ら十字架について。
He went on the cross.
そして神の裁きを受けました。
And he received the judgment from God.
人々の裁きを受けました。
On behalf of the people.
そしてそれを通して、それを通してですよ。
And through that,
私たちは神様と関係を持つことができます。
We are able to have relationship with God.
本来であれば私たちがその裁きを受けるべき人物だったんです。
We were supposed to receive that judgment.
だけれども
But,
イエス様が代わりになりました。
God took it upon himself. Jesus took it upon himself.
もうおそらく多分想像を絶するほどの苦しみを受けたんじゃないかなと思います。
It must have been an unimaginable pain that he went through.
だけれどもそれは全部私たちに対する愛ゆえです。
But he did that because of love for us.
そして復活されました。3日目によみがえられました。
And then he resurrected on the third day.
その流された血潮によって私たちの罪は許されました。
And through the blood that he shed, our sins are forgiven.
その復活によって私たちの死というのは命に変えられました。
And through his resurrection, our death has turned into life.
闇は光に変えられました。
Darkness into light.
絶望は希望になりました。
Depression, no hopeInto hope.
この私たちは十字架の死その話をするときに必ずその後の私たちは イエス様の復活の話、その勝利を持って終わりたいんですね。
When we talk about the cross and the death of Christ, we want to always finish it with his resurrection and his victory.
なぜならそのよみがえりを持って私たちの勝利が本当に確たるものとなったからです。復活がなければ私たちのイエス様は死んだままであり、私たちも死んだままです。
If he didn't resurrect, Jesus would still be dead and we will be dead too.
イエス様の死、埋葬、そして復活はもう必ずセットできます。
So Jesus' death, the fact that he was buried and his resurrection, these three comes in set.
福音はすべてイエス・キリストについてのことです。
And the gospel is all about Jesus Christ.
そして最後9章9節あじゃあ9番ですね。信仰は救いを受け取るために必要です。
And number nine, faith is needed to receive salvation.
この私たちのこの神様がくださったこの贈り物。
This gift that God gave us.
私たちは何かを勝ち取って頑張って何かをしたからこれを受け取れるわけではないんですね。
It's not something we can receive because we did something.
これはもう神様は自由に私たちに与えてくださるものです。
It is a free gift from God.
私たちはただそれを信じます。
We need to believe it.
そして口で告白します。
And we need to confess with our mouth.
そして私たちはただ手を差し出して神様それをくださいというだけで神様はくれる賜物なんですね。
We just need to reach out our hand and say, God, give it to me, and then He will give you the salvation.
救いは、救いの代価を支払ったのは神様です。
So Jesus, God paid, this price for
自分たちはただそれを信仰を持って受け取るだけなんです。
And we just need to receive it by faith.
で、今僕が話したのは、まあ、例えばこの前回のあれですね、この、高校生4人が来た話しましたよね。
And I just spoke about the four, high schoolers coming to church.
実はこの絵を使って、その一人の男の子に、二人ですね、二人の男にこれを説明しました。
And with these two boys, I explained the gospel with this picture.
で、絵を通してやると分かりやすいんです、言葉でやるよりも。
And it's more, it's easier to understand not just with, speech, but with diagrams.
だから、まあもしかしたら言葉で通じる人たちもいると思うんですけれども。
So there may be people who would understand just by, speech.
福音の伝え方の、なんていうんですか、練習にもなりますし。
But this will be a good practice to, how to share the gospel.
一つの大事な大事な自分たちのツールとして用いることができます。
And it's one of a very, useful and important tools.
で、これを使うたびに自分たちの福音の理解も増しますし。
And every time we use this, our understanding of the gospel increases.
そして人々に伝えるときも、その、もっと分かりやすくなります。
And it will be easier for people to understand.
だから、ぜひぜひ、今度人に福音を伝えるとき、これをちょっと使ってみてください。
So next time you preach the gospel to someone, please use this.
だいたいこんな感じですと。
So it's like this.
まあ、自分と神様がいました。
Here's me, here's God.
けれども、その罪人になったので、私たちはその大きな隔たりができました。
And because I'm a sinner, there was this big gap.
この神様は、その、なんていうんですかね、清い方なので、私たちは、ゴキブリだらけなので、私たちを入れてくれません。その綺麗な家に。
And because God is holy and we are covered in cockroaches, He cannot allow us to be with Him.
で、自分たちはいくら頑張っても、ここを通り、越すことができます。どんだけ足が速くてどんだけ自分たちが、その宗教的なことをやろうとしても自分たちはこれを渡ることができません。
No matter how much we try, how much religiously become, we cannot overcome this gap.
で、罪人であることの結果として私たちは、永遠に死にます。
And as a result of being a sinner, we die eternally.
地獄です。
It will be in hell.
だけれども神様は愛なので、この状態をいても立ってもいられなかった。
But God is love, so He couldn't stand this situation.
だから自分たちが犠牲を払う、自分たちが生贄となるんではなくて、逆に神様が生贄となってイエス様という形でこの世に来られました。
And instead of us paying the price and becoming the sacrifice, God came and He paid the sacrifice.
十字架について。
And He went on the cross.
自らが私たちの罪の身代わりとなり。
And He took the, our sins.
私たちがその死を死ぬべきだったのに。
And we were supposed to die His death.
神様自身がイエス様となってその裁きを受けられました。
But God Himself came and Jesus was, He received the judgment of death.
それを通して私たちに救いという賜物が与えられ。
And through that we are given the gift of salvation.
信じる者は誰でもそれを自由に手に入れられる。
And whoever believes would receive this salvation.
それが福音です。
That is the gospel.
はい。で、今日このセッション2はこれで終わりです。
And that's it for session two.
福音のさらなる学びの御言葉、ぜひこの福音について皆さん知識を、どんどん深めていきたいんですけれども、まあ、いろいろ書いてありますので、ぜひそれを見ていってください。
So please look later the scriptures for further study of the gospel.
そして最後のライス・ブルックス博士って書いてありますね。博士が、その福音の私たちにより、簡潔にまとめてくださった定義がありますので、それを見ていってください。見てください。
And please look at this, quote from Dr. Rice Brooks.
今また同じようなグループ、別のグループでもいいし、同じグループでもいいんですけれども、
And let's break into groups again. The same group or different
group? ちょっと話してほしいのがあります。
There's something I want you to talk about.
まあ、2つですね。この、なんていうんですか、この福音の話について自分に一番刺さった部分はどこですか？
What is something that really spoke to you out of this gospel message?
そして自分たちの周りにいる人たちを思い浮かべてください。まあ、日本だったらほぼ日本人なんですけれども、日本人に一番その当てはまりそうな、一番刺さりそうなこの福音の部分はどこですか？
And let's picture the people that you're engaging with and try to think what is the best thing about this gospel that will speak into Japanese people.
はい、以上です。話してください。
Okay, please break into groups.
Okay, you have a 5-minute break, so go ahead if you need to use the restroom or anything.5分の休みです。
11時2分ぴったりに始めますので、休憩されたい方は今どうぞお願いします。I'm gonna start at 11:02 sharp. So please, if you need a break, go ahead now.はい、始めましょう。皆さんどうぞお座りください。隣の人は戻ってきてますか？
Is the person next to you here? Are they back?
じゃあちょっと今隣の人がいなければその人を探しに行って、おいって言ってきてください。
If you can't find the person next to you, please go and look for them and say, Hey, we're starting. Hey. あ、いた。
到着しましたか？大丈夫ですか？
Everyone here?
すぐ帰ってくるって。わかりました。じゃあセッション3始めます。
Okay, let's start session 3.
文化と地域社会と関係を作る。
Engaging culture and community.
皆さん4つのE、日本語で言うと弟子作りプロセスを知ってますよね。
You know the four E's?
私たちはただ人間関係、関係を作るだけじゃなくて、
We don't just, build relationships.
私たちの目的、やりたいことは文化と地域社会と関係を作ることです。
We want to engage the culture and community.
で、その私たちが最終的に何をしたいかっていうと、相手に福音を分かってもらうことなんです。
And what we want to do in the end is for the other person to understand the gospel.
で、文化と地域社会と関係を作る方法はたくさんあります。
And there are many ways to engage, culture and community.
そしていろいろな意味を持ってます。
And there are many meanings behind it.
それを、見ていきたいんですね。1、2、3、4、5です。あります。
So let's look at the five points.
まず1番、福音を述べ伝えることは私たちが居心地よい場所から出る 気を起こさせます。
Preaching the gospel should inspire us to leave our comfort zone.
ルカの8章1節。
Luke 8, 1.
その後、イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。
Soon afterward, he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the twelve were with him.
イエス様自身がこの文化と地域社会と関係を作ることを実践してくださいました。
Jesus himself, he went and did this engaging culture and community.
よく考えてみますと、
When we think about this,
イエス様は最も最も最も居心地が良い場所に住んでおられました。
Jesus was in the most, most, most comfortable place.
それがその天のこの御国ですよね。
Which is the heaven, the kingdom of God.
で、そこから出てかなり居心地が悪い場所に来られました。
And he left that place to come to a very uncomfortable place.
ゴキブリが一切ないところから。
He went from zero ゴキブリ、cockroach zone.
ゴキブリだらけのところに来ました。
To cockroach infested zone.
もうすでにそれが書いてあるわけなんですね、聖書の中で。
And it's written in the Bible.
イエス様はそんな場所から私たちのところまで下ってきて、そして関係づくりを始めたんです。
He left his place and came to us and started to engage us.
で、それがイエス様だからできたことっていうふうに、考える人たちもいると思います。
And some people may think that because it was Jesus, he was able to do this.
だけれども、私たちこの自分たちの心地いいところから出て行って、そして関係づくりをするっていうことは、聖書の一番最初から最後まで書かれてあることなんです。そうすべきだと。そうしなさいと。
For us to leave our comfort zone and go and engage the community and the culture, it's something that's written in the Bible from the beginning to go and do it.
またそのさっきの話しますよ。アダムとエヴァもそうです。彼らに与えられた目標っていうのは命令っていうのは、地を満たせ、埋めよ増えよ地を満たせって言ってましたよね。
Same with Adam and Eve. The first order that they received from God was to go fill the earth, be fruitful.
で、アブラムも自分の慣れ親しんだ地から出て行って、そして私が示す地に行きなさい。
And same with Abraham, God told him to leave his, the land of the fathers and go to where I lead you.
モーセやヨシュアも自分たちの地から出て行って、そのエジプトから出て行って、アラナを通って、そして自分が示す場所、この、約束の地に行きなさいと。
And same with Moses and Joshua, God told them to leave Egypt and to go to the place, the promised land that God will lead them to.
ダビデなどの王もそうです。
Same with King David.
その王国を築くことで、神様の福音をより多くの人、神様福音じゃないですね。神様のこの栄光や神様の祝福と、なりなさい、周りの国々へと。
Through building his kingdom, he was able to bless the people around him.
そしてこの預言者たちもそうです。
And same with the prophets.
イスラエルの民や、敵の国、さまざまな異邦人のところに行って神様の言葉を述べ伝えることが彼らの役割でした。
Their role was to go into the enemy land and to the Gentiles and preach about God.
イエス様もそれを自分の人生でそれを表しました。
And Jesus, through his life, he did that.
心地よいところから出て、そしてこの砕かれた世の中を救い、そして直すために来られました。
He came down from the comfortable place to this broken world.
そして弟子たちは聖霊の力とともに自分たちの慣れ親しんだエルサレムから出て行ってこの世の中を変えていく。それが彼らのミッションでした。
And the disciples' mission was to be filled by the Holy Spirit and go out from their place.
私たちも同様です。
And same for us.
自分たちの居心地が良い場所。
Our comfort zone.
から出て行って。
We need to leave that place.
福音を述べ伝え。
And to preach the gospel.
そして人々をイエス様の弟子としていくこと。
And to make disciples of Jesus.
それが私たちのミッションです。
That is our mission.
十二弟子はそれを見ました。
And the twelve saw that.
そして十二弟子も自分たちのその居心地が良いゾーンっていうのが自分たち自身の集まりだったはずなんです。
And for the twelve, the comfort zone must have been that community of just twelve people.
で、そこから彼らはその場合によっては2人ずつで送られたこともありましたし、
And in some situations, they were sent out in twos.
そして使徒の働きでも2人ずつ、基本は2人ずつで送られて新しいところに行かされました。
And in the book of Acts, we see that they were sent out with just two.
皆さんの居心地が良い場所はどこですか？
What is your comfort zone?
今自分が出なきゃいけないその居心地が良いゾーンっていうのはどこですか？今ちょっとそれ書いてみてもらっていいですか？
Can you please write down the comfort zone that you're in right now?
そして矢印を書いて、じゃあどこに行かなきゃいけないのか、自分が示されている、今示されている場所や示されている人々を今書いてみてください。
And let's draw an arrow next to your comfort zone and write the places that you're called to or the people that you're called to.
もちろんこの居心地が良い場所から出るっていうことはものすごく、不快感っていうか、なんかもう嫌だなっていう気持ちを起こさせることしかありません。むしろ。
Leaving your comfort zone, it will just give you this feeling of, maybe you will feel irritated, you don't want to go.
っていうのは、例えば自分もそういう家庭っていうか、その自分がなんか何でしたっけ、10代ぐらいの時、母親がいきなりクリスチャンになって帰ってきました。
So I went through that process. In my teenage years, my mom came back from Colombia and she became a Christian.
証を短縮しました。いきなりコロンビアからクリスチャンになって帰ってきました。
So that's like her testimony in a nutshell. She went to Colombia, got saved, came back to Japan.
Not even in a nutshell. Nutshell 以下ですね。すいません。
Sorry,
で、彼女はなんか至る人に、もういろんな人たちに、福音を伝えまくるんですね。
And she would tell everyone about the gospel.
なんかわかんないですけど、エレベーター入ってめっちゃ人たくさんいますよね。
So you enter into an elevator and there are people around you.
急にそこで神様はねって話し始めるんですよ。
And she would start saying, God is.
もう居心地が悪いってありゃしない。
So I was super uncomfortable.
うわーみたいな、またやってるみたいな。
I would think, oh, there she goes again.
知らない人知らない人っていう。
Like, I don't know her. I don't know her.
うちの母親にとってもそれは居心地が悪い。ここと、なんかすごい、なんか、本当に勇気が必要なことだったと思うんですね。
And for my mother, it wasn't something easy. It was something that needed courage.
けれども、福音を伝えなきゃいけないっていうミッションがあったっていうのを知ってましたし。
But she knew that there was a mission to preach the gospel.
それを日本人は聞かなきゃいけないっていうことも知ってました。
And she knew that Japanese people needed to hear this.
だからやり続けました。
So she continued to do this.
そしてもう最後の方とかは多分一切抵抗を感じずにそういうことをやってたと思います。
And gradually she didn't feel uncomfortable doing it.
自分はまだその域には達してません。
I haven't reached that point yet.
けれども練習中です。
But I'm practicing.
で、毎日誰か学生と会おうとしてます、私は。
And I try to meet up with at least one student.
エレベーターやレストランで、知らない人に対してっていうのは、まだ自分は少し抵抗があります。
I still feel uncomfortable speaking to someone in the elevator or in the restaurant.
けれども個人的な関係をつなげるうちに少しずつ私は福音を語る、神様のちょっとしたところを、ちょっとしたことを語ることに慣れてきていました。
But now I'm getting used to building relationships and then dropping gospel truth.
今ではどのような会話でも基本的には神様のにつなげられるように、するように僕は心がけています。
And now I'm intentionally linking every conversation to God.
つまりこういうことです。私たちはこの心地が良い場所から出れば出るほど、その 回数をこなせばこなすほど、それが自然になっていきます。
So the more we leave our comfort zones, the more we practice this, it becomes easier for us.
やればやるほど神様に頼るっていうことを私たちは学んでいきます。
The more we do it, the more we learn to trust on God.
そしてやればやるほど多くの人たちが救われていくっていうことなんです。
And the more we do it, more people will be saved.
はい。福音は2番、私たちが周りの人々に仕える良い理由です。
Number two, the gospel is a good reason for us to serve the people around us.
第1コリントの9章19節、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。
For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them.
私たちは福音を伝えるっていうことは必ずやらなければいけないことです。
We need to spread, preach the gospel.
けれども、イエス様がご自身の人生を通して私たちに示してくださったのは、人々に仕えるっていうことなんです。
But Jesus, through his life, what he showed us is to serve the people around us.
福音を伝えるにしても、それは最大の私たちのその仕えるやり方なんですね。
When we preach the gospel, that is the ultimate serving to others.
まあ、人々には様々なニーズがあります。
People have different needs.
そのニーズの一つが、 あのニーズの一番深いところが、この、まあ、ちょっとごめんなさい、なんか小さくしすぎちゃった。まあ、様々なニーズがあって、
So there are different needs in people.
一番深いニーズが、彼らのその罪を許されなきゃいけない、このニーズです。
And the deepest need is the forgiveness of their sins.
で、そしてその次のそのレイヤー、その次の層としては、例えばもう少し深いこと、まあ、心の問題であったり、人間関係の問題であったり。
And the next layer might be a heart issue or relational issue.
そして割と一番その広いところっていうか、一番あの表の層にはいろんなもう少しその、表面レベルのお金であったり。
And on the bigger, or surface level might be financial issues.
学生とかであれば、例えば就活の悩みであったり。
Or if you're a student, maybe getting a job.
まあ、あの人によって全然違うんですけれども、人には、ニーズの層っていうものがあると自分は思いますと。
So it's different with people, but I believe that people have these different layers of needs.
で、どのように今私たちが日本でキャンパスミニストリーをしているかっていうのをちょっと説明させてください。
And I'd like to explain about how we do campus ministry in Japan.
さっきも言ってましたように、大学っていうのはさまざまなあの彼らの、まあ、学生たちの分岐点ですね。
Campus, the university is like a place where
The roads split. A lot of it's a place of decision making.
Yes.
で、あの学生っていうのはそのうちの一つ一番大きな最後に来る難関っていうのが就活なんです。
And the biggest trial the students face is job hunting.
そして、自分たちは あらゆる手段を使ってより自分たちをそのアピールしやすい人物にしてい、いきたいんですね、学生っていうのは。
And the students they want to use many methods and tools to make themselves more appealing to the company.
そのレジュメをいかに埋めるためにインターンシップをするとか。
How to do a lot of internships so that they can write those in the resume.
こういうサークルでこういう、自分は役割を担ってだから私は優秀な人材ですよっていうのをアピールしなきゃいけなかったりとか。
I was in the circle or club in the university, therefore I have these skills.
でそのうちの一つとして彼らが持っておきたいスキルっていうのは英語を話したり理解したり会話する能力なんです。
And one of the skills they want to have is to be able to speak in English.
で、そのニーズを私たちは理解しました。
And we understood those needs.
で、私たちはそのキャンパスに使えることができる一つの強みとしては英語を話すことができる。
And one of the strengths for us to serve the campus is that we can speak English.
そしてインターナショナルな教会であるっていうこと。
And our church is international.
それを通して私たちのキャンパスにある一つの大きなニーズに使えることができています。まず英会話を通して、
through English speaking.
例えばです、今日あのこの後、1時あごめんなさい、あの5時半あ6時から、オペラ座の怪人の公演がありますと。
For example, at 6 p.m. today there will beA show of the Phantom of the Opera.
で、その学生たちはその私たちが今演技関係を作っている ESS の、なんかドラマセクションっていう劇をするセクションがあって、そこに私たちは関係を作ろうとしています。
And these are the people that we are engaging with right now. They are the drama team of the university.
で、ある日そのドラマの人たちから声かかったんですね。ちょっと発音を見てほしいっていうことで。
And those drama club people, they approached us and said, could youLook at our performance and give us feedback on our English pronunciation.
だから10月とか11月の初めは、割と 1週間に、2、3回ぐらいは自分行って夜の8時ぐらいまでその発音を見たりとか、演技指導とかもしだしました。
So in October and early November, I went to the campus maybe twice a week, maybe sometimes until 8 p.m. just to give them English pronunciation lessons and sometimes even acting lessons.
で、それを通して彼らとただ時間を過ごして心から、そのなんていうんですかね、彼らのニーズに使えることによって彼らも心が開かれていってるわけなんです。
And through serving their needs wholeheartedly, their hearts were starting to open.
自分を見てくれるたびに、本当に。なんか感謝してくれたりとか。
Every time they bump into me, they would thank me.
で、普通にプライベートの時間一緒に食事をしたりっていうことも、もう全然躊躇なく彼らもむしろ一緒に食べてくださいみたいな、そんな感じになってくれたりしてます。
And now they want to share their private lives and they want to just have meals with me.
そして彼らのその最初のレベルのニーズ に何らかの答えをもたらす持ってくるたびに、さらに心が彼らの心が開かれていくわけなんですね。
And every time we come up with this solution to their superficial needs, their hearts will be more open.
例えば一人の学生が言ってくれたのが、自分はそのサークルにもう馴染めず、いろんな人たちにその陰口を言われているとか。
And one of the students said, "I'm not very blending into this club, and I know many people talk bad things about me."
そういうことを通して、じゃあ神様はその人に何て言ってるのかっていうのを伝えるチャンスがやってきます。
And then there is the opportunity for me to tell the person what God sees in them and what God says about them. 徐々に彼らのニーズの
革新的な部分に入っていくことができるんですね。
And gradually I can enter into the deeper needs in these people.
皆さんの周りのお友達や家族には様々なニーズがあると思います。
And your friends and your family members, they have different needs.
私たちは、皆さんは自分たちどうやってそのニーズに使えることができますか。
And how can we serve those needs?
どのようにここに書いてあるようにすべての人の奴隷となることができますか。
And how can we be the slave to everyone?
それが使えること、イエス様がこの世の中に来てそしてやってくださったことの、使えることなんですね。それが
私たち
はどのようにそれを実践することができますか。
How can we, do this?
キャンパスではこういうニーズがありました。
So in the campus, there was these needs.
皆さんの周りにはどういうニーズがありますか。
What kind of needs are around your people?
私たちは福音を伝えていきたいわけなんですね。
We want to preach the gospel.
だけれどもそのニーズに応える、そのようなことをしないと心を開かない人だっています。
But unless we come and give solution to their needs, some people don't open their hearts.
私たちはそれらのニーズをそれ定義して、それをどのように私たちは満たすことができるのか、そしてそれを通して福音を伝えていくことができるんです。
So we need to go and identify the needs and then meet those needs, and that way there will be alley to spread to preach the gospel.
けれども自分が今そのドラマでやってることありますよね。ドラマのセクションでやってることありますよね。
And there's something that I'm doing at this drama club.
今やってることを言いましたけれども、自分は、まだまだあのその例えば彼らの英会話の教師として終わるわけにはいかないんです。
But I can't end myself by just being their English teacher.
そこにいる自分の最終的な目的っていうのは彼らに神様を知ってもらうことなんですね。
My reason for being there is for them to meet God.
僕はただ彼らに、ああ、スケック先生ありがとうございます、感謝します、すごいですねみたいな風に終わりたくないんです。
I don't want the students to just appreciate me and say, ah, スケック先生、thank you so much.
最終的な栄光は自分にではなくて神様に返されるっていうことを彼らに知ってもらわなければいけません。
I want the students to know that the final glory goes not to me but to God.
就活であっても英会話の問題であっても彼らの馴染めない問題であっても、そうやって陰口を叩かれる問題であっても、すべての解決策はその福音にあるっていうことを彼らは理解しなければいけません。
And they need to understand that their needs of finding the job or speaking better English, everything is found, the solution is found in Jesus.
使えることによって
And through service,
私たちは人々の心を開き、
we are able to open up the
そして最終的には福音を語るための良い下地ができるわけなんです。
And there will be the foundation, to preach the gospel.
使えること、つまり行動を起こすこと、まあ、大体こういうことですね。こっちの、その、まあ、あの、何でしたっけ、こっちの横の関係づくり。
So serving and taking action is the horizontal relationship building.
そして福音を語ることのこの上、
And the vertical line is the preaching the gospel.
どんどんやっていく必要がありますと。
And we need to do them.
まあなんかボクサーに例えるとですね。
If we look at the boxer,
私たちは、まあ例えば左手が、使える。
Let's say our left hand is service.
右手が福音を語るとか証を言うとかだったりしたら。
And the right hand is, preaching the gospel.
自分たちは得意な方の腕をただ振り回すだけでは勝つことはできません。
We can't win the battle by just using our good hand.
ボクシングっていうのはあれなんです。コンビネーションが大事なんです。僕やってました、実はボクシング。知らない人いると思いますけど。
I used to box, but with boxing,
プロの試合とか出たことがないんですけれども。
You need to combine.
けれども、その片腕だけを振り回しているだけでは勝てません。
There's no way you're gonna win by just using one hand.
必ずコンビネーション、右左のコンビネーションが大事になってくるんです。
You need to use your left and right combination.
だからこそ私たちも福音を伝えるとき、弟子作りをするときは、自分たちその左手だけではなくて、自分たちが得意な方だけではなくて、自分たちはやらなければいけない。 ことは両方腕を使うことです。
So when we preach the gospel, we can't just use our good hands and good methods, but we need to use the other one as well.
使えることと
to serve,
伝えることです。
And to preach,
両方大事です。
Both of them.
だからといって伝道している相手を殴ってはいけません。皆さん大丈夫です。
Don't punch the person
that you're reaching out to. そこは多分分かっていただいていると思います。はい、3。福音を述べ伝えることは私たちが異なった人々と知り合い、彼らと同一であることをみなすことを動機づけます。
Number three, preaching the gospel should motivate us to be acquainted and identified with different people.
この第一コリントの9章。
First Corinthians 9.
22節からちょっと読みましょうか。
Like to read from verse
22. 弱い人々には弱いものになりました。
To the weak, I became weak.
弱い人々を獲得するためです。
That I might win the weak.
すべての人にすべてのものとなりました。
I have become all things to all people.
それは何とかして幾人かでも救うためです。
That by all means I might save some.
私はすべてのことを福音のためにしています。
I do it all for the sake of the gospel.
それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。
That I may share with them in its blessings.
特にこのすべての人にはすべてのものとなりました。
So、I have
線を引いてください。
Please underline the part it says, I have become all things to all people.
それは何とかして幾人かでも救うためです。
That by all means I might save some.
自分はこういう人だから、こういう人にしか福音を伝えません。
It's not about I'm this kind of person, so I'll just reach out to this kind of person.
その考えは捨てましょう。
Let's get rid of that mentality.
私は神様のに救われたものなので。
I am saved by God.
こんな自分でも救われたので。
Even me, I'm saved.
どんな人にでも、
so、to all people,
どんな時にでも
in, at any time,
どういう状況であっても
at any circumstances,
福音を伝えるものとなります。
I will preach the gospel.
それが私たちのアイデンティティ、私たちの生き方なんですね、クリスチャンとしての。
That is our identity and our lifestyle as Christians.
今自分たちの凝り固まった考え方、
so if you have this boxed mentality,
自分はこの狭い範囲の人たちにしか福音を伝えられないからではなくて、
Not saying I can only preach the gospel to these types of people.
私の土俵は世界です。
But my
土俵 my battlefield.
My battlefield is the world.
自分の会社だけじゃないです。
Not just my company.
この横浜だけじゃないです。
Not just
神奈川だけじゃない、日本だけじゃない。
Not just 神奈川
アジアだけじゃない。
Not just Asia.
世の中すべてです。それが私たちの土俵であると
。All the world, that is our field.
この最初のビクトリーの教会、のフィリピンの教会の人たちはスティーブ先生にも何回も何回も言われ続けてました。
The first Victory Church in the Philippines, Pastor Steve told them this all the time.
あなたがリーチするのはフィリピン人だけじゃないよ。
You're not just reaching out to Filipinos.
あなた方は世界を変える人たちだよ。
You are the people to change the world.
だから自分も皆さんに言いたいです。
So I'd like to say this to you.
皆さんの土俵は自分たちこの国だけじゃないです。
Your field is not just your country.
世界が皆さんの土俵です。
The world is your field.
世界を変えるために皆さんは救われたんです。
You are saved so that you will change the world.
ここの教会に植えられたのも世界を変えるためです。
You are planted in this church to change the world.
だからこそ私たちはその自分たちは凝り固まった生き様だけではなくて、本当にすべての人にすべてのとなる、すべてのものとなるっていう、そのような心構えが必要ですし、そのような柔軟さが必要なんです。
So we can't be very stiff and just live in our comfort zone, but we need to be all things to all people.
そして4番、人々は主を必要としているので、関係を作り、福音を述べ伝えなければなりません。
Number four, we have to engage and preach the gospel because people need the Lord.
最終的にはこの一番心のニーズ、この罪を許されなければいけないっていうニーズがあります。
And finally, there's the need of their sin being forgiven.
彼らはこの直感的にそれはまだ理解できません。
Maybe intuitively they don't understand.
だからこそ私たちは関係を作っていく必要があり。
So all the more we need to build relationship with them.
彼らは罪を許されなければいけないっていうところまで到達したいんですね。
And we want to lead them to the place where they realize that their sins need to be forgiven.
そしてそのためには唯一このイエス様の十字架、イエス様の復活が必要だっていうこと、その理解に到達してほしいんです。
And we want them to understand that the only way for their sins to be forgiven is Jesus.
そして5番。 私たちは福音を述べ伝え、それに伴う反対に耐えるべきです。
We should preach the gospel and withstand opposition that may come with it.
この使徒の働きを読んでいると、さまざまなクリスチャンが迫害されて死んでいったのがわかります。
When we read the book of Acts, we see many Christians facing oppositions and they died.
日本でもこの歴史的に言うと25万人の人たちが迫害されて死にました。
And historically in Japan,
250,000
people were persecuted and murdered.
この世の中を見ても様々な国でまだ迫害が起きてます。私たちは日本でクリスチャンとして命を落とすことはありません。
And as Japanese Christians, it's very unlikely that we'll be killed.
だけれども福音を伝えることによって私たちは犠牲にしなければいけないものもあります。
But by preaching the gospel, there are things that we need to sacrifice.
幸いそれは命ではありません。
Fortunately, that's not our life.
そのうちの一つは私たちの周りの評判です。
But one of them might be our reputation.
日本や韓国、アジアの国では評判というのがものすごく大事なことです。
In Japan, Korea, and Asian countries, this reputation is very important.
私たちが評判を悪くすることによって自分たちの居場所、つまりコミュニティを失うことさえもあります。
There are times that when our reputation becomes bad, we lose our community.
この人はキリストだから宗教バカだからこいつとはつるむなって。
Because this guy is so religious, let's not hang out with him anymore.
危険だこいつは。
This guy is dangerous.
だからこいつをちょっともう一緒に話すのはやめよう。
So let's isolate him and not allow him to join us.
実際のところ起きないんですけれどもそういうことは。
And in fact, these things don't happen.
けれどもそういうリスクもあります。
But there are risks.
で自分たちにとってそういうコミュニティ居場所を失うってことはものすごく大事なことなんで。
And for us, losing our, where we belong, our community is something very big.
だからそのリスクが高い、そこまでリスクが高いことはしたくないです。
So we don't want to do that if there's a risk.
っていうふうに思ってしまうんですね、自分たちは。
And that's how we feel.
だけれども、自分たちは何よりもコミュニティ、一番大事なコミュニティ、一番大事なアイデンティティとしては、神様の子であるアイデンティティなんですね。
But the most important identity we have is a child of God.
イエス様の弟子であるアイデンティティです。
The identity of disciple of Jesus.
こんなに素晴らしい、もうすでにコミュニティがあるわけじゃないですか。
We already have this fantastic community.
だから自分たちは先々行く先々のコミュニティでの自分たちの立ち位置をそこまで自分たちは大切に、まあ大切なんですけれども、どっちのが大切かっていうと私たちのアイデンティティなんですね。
So wherever we go, we don't have to put so much emphasis on the community that we belong. Our identity in Christ is more important.
だからこそ私たちは福音を伝え続ける。いくら自分たちの評判が悪くなったとしても伝え続けることが自分たちにとって大事なことなんです。
So even if our reputation becomes bad, it's important for us to go and preach the gospel.
気づくのが神様が守ってくださいます。
And then we realize that God is protecting us.
そして、まあ、一つ自分はよく学生に言うのがこれです。
And this is what I often say to the students.
福音を伝えないと、伝えなければ。
If we don't preach the gospel,
一時的に自分の友達を保つことはできるかもしれません。
I will sustain temporarily my friends.
だけれども、福音を伝えなければ、
But if I don't preach the gospel,
彼らを友達として永遠に失います。
I will lose them forever as friends.
私たちは福音を伝えることによって彼らが永遠に命、神様と一緒に関係を築くこと、そういうチャンスを与えることができるんです。
By preaching the gospel, we give them the opportunity for the, to spend eternity with God.
そして彼らがイエス様を受け入れるんであれば、
And if they receive Jesus,
私たちは永遠にその友達と生き続けることができます。
We will gain that friend forever.
だけれども伝えなければ、
But if we don't tell the gospel,
彼らはイエス様を知ることはないでしょう。
They will not know Jesus.
そして永遠に彼らを失うことになります。
And we may lose them forever.
私たちはこの反対に耐える力を与えられています。
And we are given the power to withstand opposition.
神様から来ます。
It comes from God.
そして私たちはこのコミュニティ、自分たちがこの教会のコミュニティからその力を私たちはその受け続けることができます。
And we are continually given the power through this community of church.
はい、最後、福音を述べ伝えるとき次のことを覚えておきましょう。
And lastly, as you preach the gospel, remember.
全ての魂は神にとって大切です。
Every soul is valuable to God.
大切じゃない人は一人もいません。
There's no one that's not valuable.
そしてあなたが積極的に自分の信仰を分かち合うように祈りましょう。
And pray that you may be active in sharing your faith.
で、最後、ピレモンの6章。 6節、私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いを知ることによって、あなたの信仰の交わりを生きて働くものとなりますように。
Philemon 6, and I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ.
それが今の皆さんに対する私の祈りです。
And this is the prayer that I have for everyone here.
一言祈ってこれ終わりにしたいと思います。
Okay, let's pray and close the session.
神様、あなたのその地域と文化と地域社会と関係を作るその飯をありがとうございます。
God, thank you for the calling to engage culture and community.
私たちは居心地が悪い、なんていうんですかね、その福音を伝えることが本当に居心地が悪い時あります。
And there are times that's very uncomfortable to share the gospel.
評判を悪くすることさえもあります。
And there are times that our reputation will go down.
けれども神様、何が私たちの人生にとって大事なのかっていうのをもう一度改めて教えてください。
But teach us what's more important in our lives.
あなたです。
It is you.
教会です。
It is the church.
そして世界です。
It is the world.
私たちはそれらに本当にその世界に福音を伝えていくものとしてあなたが召してくださいました。
And you have called us to go and preach the gospel to the world.
それは私たちクリスチャンとして、何かやんなきゃいけないことの一つではなくて、
It's not some one of the things that we need to do as Christians.
むしろそれが全てです。
But that is everything that we need to do.
神様、どうか私たちにそれをやり続ける力を与え続けてください。
God, give us the strength to continue doing this.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
どうしましょう。時間的にディスカッションしたいんですけれども、Should we end this? じゃあ宿題皆さんやっていいですか。
Okay, we don't have time for discussion, so homework.
一番目。
Number one.
皆さんのスモールグループに聞いてほしいんですけれども、
I want you to ask your small groups.
最初の質問ありましたよね。
Remember the first question.
その福音を伝えることの一番のあなたの中で妨げになっているものは何ですか。
What is the biggest hindrance for you to preach the gospel?
そしてそれはどのように克服しますか。
And how do you overcome it?
というのをスモールグループの中で聞いて、
Could you ask that within your small group?
スモールグループの人たちに聞いてください。
Ask your people.
別にその日曜日の午後の時間じゃなくて、その LINE とかで電話とかでもいいので、ちょっと聞いてみてほしいんですね。
It doesn't have to be the Sunday afternoon small group time, but you can LINE or just ask them.
そして一番なんかそうだね、その妨げとなるものは何なのかっていうのを書いてください。
And write down what is the biggest hindrances.
そしてそれはどうやったら克服することができるのか。
And how we can overcome them.
はい。あとで多分なんか各 It's gonna be uploaded somewhere, right?はい、で2つ目がこれです。自分の言葉で福音を書いてください。
Number two, please write down the gospel in your own words.
なぜ私たちはそれを伝えなければいけないのか。
And why we need to do this? We need to preach the gospel.
Number three, please write down the gospel in your own
words. And the third homework is this.
いいですか?
Are you ready?
皆さんが福音を語ったことがないノンクリスチャンに福音を伝えてください。
Please preach the gospel to a non-Christian person that you've never shared gospel before.
その人はどのようにリアクション、どんなリアクションでしたか?
And how did he or she react?
皆さんは伝えている間どう感じましたか?
And how did you feel when you were preaching the gospel?
はい、それが3つの宿題です。
So those are the three homework.
よろしくお願いします。
Thank you.
Do you need any repeat from the questions?
宿題の大丈夫ですか? リピートしますか?
全部? Yeah, it's going to be on the website. 一番はその福音の妨げ、一番の福音のあなたのスモールグループでの妨げは何ですか? どうやったら克服できますか?
What was the biggest hindrance in you preaching the gospel and how did you overcome it?
2番は自分の言葉で福音を説明してください。
Two is describe the gospel in your own words.
そしてなぜ私たちは福音を伝える必要がありますか。
And why we need to preach the gospel.
3番は、 自分が今まで福音を伝えたことがないノンクリスチャンに福音を伝えてください。
Number three is please preach the gospel to a non-Christian person that you've never preached the gospel before.
その人はどのようにリアクションしましたか
？How did the person react？
そして自分は伝えている間どんな感じでしたか？どんな気持ちでしたか
？How did you feel when you were preaching the gospel？
はい。
Let's give Pastor Skek a thank you for today. I know many of you felt uncomfortable at first when he came on strong, but I think that's very good.
Skek 先生が本当に力強く語った時にみんなちょっと居心地悪い時もあったかもしれないですけど、すごい良かったと思います。
Because it's bringing back the chapter before, process of change, you know, what God wants to change in us.
前のチャプターでやったそのチェンジ変革についても触れてくれたのでリマインドになりました。
God's truth is banging into our own sinful selves.
神様の真理というのが私たちの罪の性質にこうぶつかってきたと思います。
So let's pray that the gospel will rise up because God has planted it there a long time ago.
なのでこれからも福音を伝えることができるように祈っていきましょう。
Okay, without further ado, as we said, we're running out of time because at 12 o'clock we start our small group leaders meeting. So if you're not part of small group leaders meeting, please take your things and leave immediately. If you are staying, please help move around the chairs and set up the tables.
12時からスモールグループリーダー会がここであるので、参加しない人は速やかに外に出ていただいて、参加する人は机のアレンジする必要があるのでお手伝いしてください。
And Mina will give you directions as to where the tables and the chairs go.
ミナちゃんがどこにテーブルや椅子やったらいいか教えてくれます。
Okay, just take a look up here and let's move the tables and chairs in this fashion.
みなちゃんが今ここへホワイトボードに書いているように机と椅子をアレンジしましょう。